招きの言葉、新しい歌を主に歌え、全地よ主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、干からびえと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。聖歌の85番を持って心から主の前に賛美を捧げてまいりましょう。お願いします。の観点から小さな声で歌います。心は大きく、声は小さく歌っていきます。それでは共に使徒信条を告白いたします。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白として覚えて、これを告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の472番をもって褒めたたえましょう。それではこの朝も聖書の購読をします。今日の購読箇所は詩編の第91編ですね。手法をお持ちの方は手法の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は3ページあります。細い字のところを司会者が読んで、太字のところを皆さんで、声を合わせてお読みください。交互に読んでまいりまして、一番最後の太字のところは全員で声を合わせます。いつもの通りですね。それでは購読しましょう。旧約聖書詩編第91編。糸を 高き方の隠れ場に住む者は、私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、
私の信頼する我が神。
主は狩人の罠から、主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたは夜の恐怖も恐れず、また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びよも、それはあなたには近づかない。それはあなたが私の酒どころである主を、災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。すべての道であなたを守るようにされる。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。ご一緒に。私は彼を長い命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。アーメン。それではこの朗読の詩を心に覚えながら祈りを捧げていく時を持ちましょう。祈りの時です。はじめに司会者が お祈りします。それに続いて各々黙祷のうちに主を賛美し、あがめ、罪告白して許しを受け取り、またさまざまな私たちの負っている重荷を神様の御手に委ね、心の願いを祈り求めるひとときを持ちたく思います。そして主の喜びをもって、心いっぱい主に礼拝を捧げられるように各々整えられたく思います。はじめにお祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。あなたは賛美を受けるにふさわしい方だからです。あなたはその愛をもって私たちに救い主を与えてくださいました。イエス・キリストによって私たちが今、あなたの愛を知り、あなたの愛によって生かされ、新しい命を受け、その命によって地上にあっても新しい歩みを始められていることを感謝いたします。私たちはあなたのものです。私たちはあなたの子供です。主よ、あなたのもとに私たちがいつも大胆にはばからずに近づいていくことができるように、あなたの愛をイエス・キリストにあって私たちに豊かに示してください。この詩にありましたように、あなたはさまざまな面で私たちを守り、導き、支えてくださっています。私たちがあなたを呼ぶとき、あなたを答えてくださいます。私たちが苦しんでいるとき、あなたは共にいて、私たちを救ってくださいます。 願わくはあなたのその生ける現実に私たちの霊の眼が、そしてこの耳が開かれて、あなたの御声を聞き、あなたの御業を見、そしてあなたご自身を深く知って、あなたを喜ぶことができるように、どうぞ助けてください。私たちは小さく、また迷いやすいものであります。どうぞいつもあなたの御言葉によって私たちを導いてください。そしてイザヤに語ったように、これが道だ、これに歩めと、いつも後ろ辺から声をかけてくださって、あなたの無知とあなたの杖を持って私たちの歩みをまっすぐにしてくださいますようにお願いいたします。あなたの道はまっすぐで、それは命の糧、また命の右側に私たちを導いてくださいます。どうぞ私たちの歩みがいつもあなたによって力づけられ、また潤され、そしてあなたと共に喜びを持って歩んでいく人生となりますように。そしてこの地上にあって、あなたの素晴らしさを表していくことができるように、まず主よ、あなたの民を豊かに祝福してくださいますようにお願いします。今日もさまざまな、日々の歩みの中から、1週間を送ってここにやってきました。過ぎました1週間の歩みを、主よ、あなたの前に隠されておりませんから、どうぞ私たちの側で、私たちの意識の中であなたにそれを隠すことがありませんように。どうぞあなたの光の中に全てを持って、全てを差し出して、心開いて、歌ったように花のように私たちの心を開いて、あなたの豊かな愛の日差しを私たちの心の中に輝かせて、また差し込ませてくださいますようにお願いいたします。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。どうぞ私たちの心の深い言葉にならない思いさえも、聖霊が私たちのうちにあって取りなし、また埋めてくださるようにお願いいたします。しばしの時、あなたの御前に祈ってまいります。どうぞあなたが喜んで聞いてくださるように。またリモートで参加されている方々があります。今日ここへ事情で集えない兄弟姉妹があります。おのおのの場所にあっても、あなたが等しく望んでくださって、聖霊なる神がおのおのの祈りを導いてくださるようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。ではしばし主の前に祈っていきましょう。 愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたがその愛をもって私たちに目を注ぎ、私たちの祈りを聞いてくださっていることを感謝いたします。祈られました一つ一つの祈りがあなたの御前に届いており、また言葉にできない深い思いさえも御霊が取りなし、また受け入れられていることを感謝いたします。どうぞ私たちがはばかることなく折にかなう助けを受けるために、大胆にあなたの御前にいつも出て、あなたの愛を受けることができるように、あなたの光の中に身を置くことができるように、どうぞ整えてください。あなたの御前に捧げられている礼拝です。あなたの願われるように、霊と誠をもって、全身全霊、そして真実な心で、偽りのない心で捧げられるように、どうぞ整えてください。私たちが真実でなくても、あなたは常しえに真実な方であり、私たちはあなたの義によりたのみます。感謝をもって御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。はい、それでは、今日のメッセージのための聖書箇所を読みします。第一ヨハネの連行をして、今日が12回目ですね。今日は5章の6節から13節までお読みいたします。次回で第一ヨハネ、終われると思っています。はい、それでは、聖書箇所をお読みします。新改訳聖書の第3版で読みますので、その版の聖書をお持ちの方は新約聖書の471ページです。翻訳の違う方は第一ヨハネの5章6節からですので、そちらをお開きください。ではお読みしましょう。ヨハネの手紙第1、5章6節から。このイエス・キリストは、水と血とによって来られた方です。ただ、水によってだけでなく、水と血とによって来られたのです。そして、証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。もし、私たちが人間の証を受け入れるなら、神の証はそれに勝るものです。御子について証されたことが神の証だからです。神の御子を信じる者は、この証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は、神を偽り者とするのです。神が御子について証されたことを信じないからです。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。ここまでです。今日はこの箇所から、キリストの証と題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものようにスクリーンに3ポイントを出していただきました。今日のまず1つ目のポイントは、キリストを証するものを3つ確認しておこうということですね。多分ね、キング・ジェームス訳の聖書をお持ちの方は、ここのところね、実は6つ書いてあると思います。7節と8節のところに、新改訳には入ってない言葉が、キング・ジェームスやニュー・キング・ジェームスにはあるんですね。なので、英語版の方は、 そのところに父なる神、子なる神、そして聖霊なる神が証しをするっていう言葉が天においてあの証しするものっていうのがそこに挟まれていると思います。もちろんそれは正しい教えです。そして、この新改訳が、まあ、翻訳のもとにした写本には、まあ、それがなかったので、こちらは、それが入っていますいませんが、キングジェームスなんかだとこの地上で証しするものがこの3つあるということが、書かれております。それちょっとややこしい、あの写本とかね、あの聖書の翻訳するのの何をあの土台にするかっていうことでちょっと変わってくるんですけれども、まあ今日は一応新改訳に従って地上で私たちのために証しをするものが3つあるということをお話ししたいと思います。そして2番目に、人の証しに勝って神の証しは確かなものであるということをお話ししたいと思っています。まあ、お話ししたいというかそういうことがここには書かれています。神の証しは人間の証しを超えたものだ、それ以上の良きものであるということですね。そして3つ目に、その証しを信じ、信仰に入った者は永遠の命を持っているということです。その3つのポイントで今日はお話できたらなと思います。今あのオリンピック始まりましたね。もう皆さんいろんな複雑な思いでね、このオリンピックあの見てらっしゃるかなと思うんですけれども、あのオリンピックの開会式であのより早く、より高く、より強くっていうね、あのオリンピックのスローガンが掲げられましたが、クリスチャンにとって大事なのは、まあ、より生き生きとこの神様の命に生きるということだと思います。私たちがクリスチャンとして神様の永遠の命を持って生きている、それがとても大事なことであると思います。そして私たちが永遠の命を持っているということをまずね、あの保証するものとしてここではイエス様のことがあの、まあ、論議されているわけですよ。だってイエス様を信じているんだから、そのイエス様を信じ受け入れているから永遠の命を持っているわけで、そのイエス様がぶれていたら、確かな方じゃなかったら、私たちの信仰そのものの土台がなくなっちゃうわけでしょ。そしてここでヨハネはイエス様のことを証しするものが3つあると言ってます。証しっていうのはこれもともとはあの法律用語で、法廷でされる証言のことなんですね。この方はこういう方ですという証言が 3つあるんだということが言われているんです。つまりイエス様が神の子救い主であるっていう証拠です。そのまあエビデンスというかね、その確かさがはっきりしていること、それが大事なんで、それを証言するものがこの地上に3つあるとヨハネは言ってるわけですね。ではまず6節のところを見ましょう。このイエス・キリストは、このイエス・キリストはっていうのはその前の5節に、イエスを神の御子と信じるものではありませんかって、その神の御子イエスのことですよね。そもそもイエス・キリストっていうことお名前自体があの信仰告白だなんですよね。あの時々勘違いする人があります。あのイエスっていうのがお名前でキリストが名字だと思ってる人がいる。日本人なんか結構いるんじゃないですかね、イエス・キリストって、ね、キリスト家のイエスか、まあ、そうじゃないですか。キリストっていうのはもともとはメシアっていう言葉でヘブライ語だと、でそれがギリシャ語に翻訳されてクリストスっていうあの言葉になって、もともとは旧約聖書では油注がれたものっていう意味、旧約聖書の中のイスラエルの国では油を注がれてその仕事にあのつく職業が3つあったんですね。王様はそのあの仕事、王として即位するときに油を注がれました。預言者がやってきて油を注ぐ。そして大祭司、 大祭司はやっぱその仕事に就くときに油注がれるんですよね。頭からざーっとこう聖なる清い油をかける。そして預言者ですね。預言者も正規の預言者はその働きに就くときに油を注がれたと言われています。でそれが3つ、王様、祭司、大祭司、預言者、それがメシアだったわけですよ。マシアハっていうね、ヘブラ語で言いますが、メシア、メシアじゃないよ、メシアね。で、その油注がれたもの、メシアが王、預言者、祭司、預言者、その3つの働きを完全に成就するザ・メシア。それがホクリストス、ギリシャ語なんです。なると、それがだから決定版なんです。それがこのイエスなんだっていうことなんです。で、旧約聖書の中でその王は国を力を持って救う。そして祭司は人々の罪をあがなって人々のためにを救う。そして預言者は神の言葉を使って人々を教え導き救う。要するにその3つの働きを完全にすることが救い主の働きだと。それでメシアイコール救い主ということになったわけです。でイエス様の時代にこの方はメシアなのかと議論になったわけです。本当にこのイエスは神の御子でキリストなのか、本当の救い主なのかということが問題になったの。で私たちはそういう方としてこの方をイエス・キリストと呼んでます。メシアであるイエス、その方が本物だということを証しするものが3つある。第一のポイントはそのことなんですね。で、6節を見るとそこには3つの証しが言われています。まず1つ目は水です。水が証しする、水が証言する。どんな水でしょう。それはイエス様が浸かられたあのヨルダン川の水ですね。つまりこれはイエス様がその公の生涯をスタートするにあたって受けたバプテスマ、その水を表しています。次は血です。イエス様にとって血を流されるのは十字架ですよね。イエス様の十字架の上の苦しみと死、それがここで血という一つの言葉で、つまり血はユダヤの伝統では命ですから、要するに命をかけてイエス様が人々のために贖いをなさったということ。そして3番目に証しするのは御霊です。この御霊はイエス・キリストについて証しする方だ。ヨハネの福音書の17章にこの方が来ると私について証しします。イエス様は最後の晩餐の前におっしゃってましたよね。御霊は私を証しする方だ。そしてこの3つがここで強調されている。その証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなる、要するに一致している。さあこれは一体何をヨハネ言ってるのかっていうのは問題です。実はこの時代、このヨハネがこの手紙を書いてるときにイエス様について間違った捉え方をする教えが教会の中にドーッと入ってきてました。皆さんグノーシス主義っていう、グノーシスっていう言葉、間違って霊的な知恵と呼ばれているグノーシスっていう言葉をどっかで聞いたことあるかもしれません。つまりグノーシスっていうのはどうして生まれたかっていうと、キリスト教会の中に多くのユダヤ人じゃない人たちがこう入ってきたでしょ。だその方々はギリシャローマの文化の中にどっぷり使っていた人たちだったんですよ。で彼らの今まで聞いていた真理教えっていうのはギリシャ哲学だったわけね。でギリシャの哲学っていうのは基本的に霊的な世界っていうのは清い、そしてこの肉体を持つこの現実世界、地上の 物質の世界というのは汚れているという考え方でした。霊肉二元論というんですけどね、要するに霊的な世界は清い世界である。例えばプラトンはイデア界というのを言いましてね、そしてそのイデア界の写しなんだけど、非常に不十分で、ぐちゃぐちゃになっちゃってるこの物質世界が あって、でそれがその良い清い世界を憧れている、まあいいや別にプラトン哲学を論じなくてもいいんだけど、まあ、そういう世界観だったわけですよ、霊肉二元論。でその人たちがそういう文化を持ったままキリスト教会の中にどっと入ってきたの。それで教会の中でも相変わらずその考えでイエス様のことを考えようとする。するとイエス様は神様なんだろう、神様なら清いだろう、清い方なら霊だよねって。そしてじゃあ肉体を持って地上を歩まれて、あの交渉外の末十字架にかかられたイエス様っていうのはどういう存在になったんだっていうことを、その霊肉二元論で考える。でそこのところに折衷的に生まれてきた考え方が加減論っていう、まあ、日本語仮に現れた論議、ドケティズムっていうんですけどね、そういう変な考え捉え方がイエス様についてされるようになっちゃったわけです。つまりイエス・キリストは人間としてそこにいたように見えたけれども、実はそうではない、神の御子が肉体なんぞを取るはずがないと考える。だから仮に現れただけだ、まあ、日本でいうと権現さん権現さんってそういう意味で言葉でしょ。別にそういう言葉をいっぱい牧師が言わなくてもいいんだけど、でもそういう考え方ってあるじゃん。神様が現人神で人間の形をとって現れた、でも本当は神様だったんだって、仮に現れただけだって、そういう感覚。それ同じようにギリシャにもあったんですよ。でそれが入ってきた加減論、ドケティズムって言います。でそのドケティズムが入ってきた時にイエス・キリストの3年半の交渉涯、バプテスマを受けて十字架にかかっていた時、それはそのように見えていただけなのか、それともイエスっていう人間がいて、ただの人間がいて、それがその神の御子メシアの霊を受けてそして十字架にかかる直前でその神の御子の霊はイエスを離れてどっか行っちゃって、それでイエスはただの人間として十字架の上で殺されたんだっていうふうに教える。とんでもない考え方ですよね。聖書はどう言ってますか。イエスは誠の神であり誠の人、神の子として生まれ、そして神の子としてバプテスマを受け、神の子として十字架の上で命を捨てる。そうじゃないとイエス様の十字架は意味がない。罪のない神の子が誠の人となられて、その人として十字架の上で私たちの罪を背負って死ななければ贖い代理の死にならないじゃないですか。罪のない方が私たちの罪をみな引き受けて、その十字架の上で死んでくださったから、そして死んで黄泉に下って3日目に復活してくださったからこそイエス・キリストは救い主なんでしょ。そうじゃなかったら私たちイエス様を信じても救われないもんね。ただの人間のイエス様が十字架の上で死んで、そして復活もない、復活はただその霊的なものに過ぎないんだ、だったら復活体はどうなる。イエス様は確かに復活された後で魚も食べられましたよ。そしてちゃんと体をちゃんと持っていることを疑り深いトマスにも示されましたよ。それはそのようなビジョン、イリュージョンで見えてるんじゃなくて本当なんだって。もう現代はね、何でもこうコンピュータグラフィックスで作れちゃうんで、ちょっとだんだんね、そう、でもこの時代コンピュータグラフィックスないですから2000年前に、まあ、そういう背景があったってことをちょっとよく知っててください。こんなんしないでね。そういう背景の中で 水と血と御霊がイエス・キリストを誠の救い主として証しするんだということです。水、これはバプテスマでありました。イエス様はなぜバプテスマを受けたんでしょうか。バプテスマを授けていたのはイエス様のいとこのヨハネですよね。で、バプテスマのヨハネが授けていたバプテスマは罪を悔い改める人生を神様の方に向き直すための清めのバプテスマでした。そこにイエス様が来たのでヨハネはびっくりしました。ヨハネはイエス様がバプテスマを受けたいっていらっしゃった時に彼は本当に驚いて、私の方こそあなたからバプテスマを受けるはずなのに、あなたが私のところに来てバプテスマをお受けになるんですか、ヨハネはやめさせようとしたんですね。ところがイエス様はこうお答えになりました。今はそうさせてもらいたい。このようにして全て正しいことを実行するのは私たちにふさわしいことではないか。そう言ってあえて罪がないにもかかわらずバプテスマを受けられました。すると天が開けたんです。覚えてらっしゃいますか。神の御霊が鳩のようにイエス様の上に下りました。そして天から、これは私の愛する子、私の喜ぶもの、私はこれを喜ぶという父なる神様の声がそこのイエス様の上に響いたわけです。これはイエス様が神の御子、罪のない救い主であって、そのイエス様がバプテスマを受けることは神様の計画であり、神様の御心であり、そして父なる神と聖霊が承認なさったことなんだということです。つまりバプテスマはただ単に水をかぶることではありません。水に沈むことではありません。そのことを通して人が神様に向き直り、そして聖霊の力によって新しく生まれる道が開かれることをイエス様がまずその初歩としてそこでお受けになったことなんだと。だからクリスチャンになった時、洗礼を受けなくたって信仰がありゃいいんじゃないかというようなことが言う人がいるかもしれません。でもそれは間違ってます。イエス様は信じてイエス・キリストに従う者の初歩としてバプテスマをお受けになった。それが道です。なぜそれじゃバプテスマを受けないで信仰がありゃいいじゃないかつってね、いう人いるかもしれません。それは単純にイエス様が、そして神様がそのように定められたからです。そんなの認めない、俺は勝手にやるんだって言ったのはカインですよね。カインとアベル の出来事はそれを表してるでしょ。アベルはたまたま羊飼ってましたけれども、でもその生贄を捧げました。でもカインはの畑をやってましたから、農作物で生贄を生贄にならないんですよね。血がないから。でもそれを持ってきました。そして自分の捧げ物が受け入れられないっつって怒って行っちゃったじゃないですか。そしてアベルを妬んで殺してしまいますよね。それと同じことが起こる。イエス様は信仰を持ってイエス・キリストを受け入れる人たちの初歩となるために、まず最初にバプテスマを受けになった。それはご自分が確かにご自分に従ってくる全ての人々と同じ人として来られたということを表すために、人の代表としてまず最初にバプテスマを受けたわけです。救われる人はですからバプテスマを受けることによってイエス様に続くわけですよ。ですから水が証しするというのは、人がこのイエス・キリストに倣って信仰を持ってバプテスマを受けるときに、父なる神がそれを喜び、そして聖霊が与えられ、そしてその聖霊の導きに従って人が新しい歩みを始める、そのスタートになられるということを示すために、そしてそれが神の御心であるということを示すために、イエス様は水を通られたわけです。それが最初の証です。 これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、私の喜びだと。父なる神からの声と聖霊が下られたという出来事、これがまず第一の証言です。イエス・キリストが誠に人であったということです。霊でそう見えてたっていうだけじゃありません。さあ、2番目にイエス・キリストは血をもって証をされました。聖書が表す血はイエス・キリストの十字架です。それは私たちのための犠牲の死であり、贖い、罪の許しのためのなだめの供え物でした。私たちだけではなく、この世界全体のための罪のなだめの供え物でした。ですから、イエス様が血によって来られたとか、血が証しするっていうのは、イエス様が血を流されたあの十字架、その十字架の上で命を捨てられたということが、彼が救い主であることを証言している証だということです。だってそのなんかイエス様がね、ただの人で、で戦前の時にあの紙つきになって、日本だと言うでしょ、狐つきとかね、なんかつくと、で要するに洗礼を受けた時に紙つきになって、でその十字架の直前に、ついてた神様がどっか行っちゃって、ただの人間イエスがあの十字架の上で殺されただけみたいなね。そういうだったら私たちのための身代わりの死にはなりえません。だってただの人だもん。そうなったらね、そうではなく、イエス様が十字架の上で確かに神の子供として、罪のないお方として人々の罪を代わりに背負って、その清い命を犠牲になさった、そのことが彼が本当のキリストであるということを表しています。最初に言いましたが、キリストには祭司としての役割があるんですね。祭司っていうのは生贄を捧げる仕事です。人々の罪のためになだめの捧げ物を捧げて、神様と人間を取りなす、仲直りさせる仕事です。それをイエス様は自分の体でやっちゃったわけです。自分の血を流し、自分の肉を裂き、そしてその命をかけて神様と人間を、罪人である私たちをもう一度レリジョンですね、もう一度しっかりつなげるためにイエス様は十字架の上で血を流されたんですよ。血が流されなければ罪の許しはありません。血をもってでなければ人は神様に近づくことができません。アベルの捧げ物もその通りです。ですからバプテスマのヨハネはイエス様を指さしてこう言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、神が備えられた子羊である。そうヨハネはイエス様を紹介しました。イエス様が十字架の上で血を流して命を捨ててくださったことにより、イエス様が誠の救い主であるということが証しされているのだ。ヨハネはここでそう言っているわけです。血が証しする、罪のない方が血を流され、そしてその命の犠牲によってキリストとなられた。私たちはそれをただ信じる、その信仰によって救われるんだということです。そしてその救いを証しする3番目が、この方を信じるなら救われるっていうのを証しする3番目が御霊です。6節の終わりに、御霊は真理だからです、証しをする方は御霊です、御霊は真理だからですとあります。御霊と水と血が一致して証しする、それはどういうことでしょうか。私たちはその御霊によってイエス・キリストを信じるわけです。だって人は神を知ることができません。自分、罪人である私たちは神から離れようとします。だって神様抜きの生き方を選び取ってしまうのが私たち生まれつきの人間だからです。 ところが、こんな私たちが人生のある一点においてイエス・キリストを信じようとする。罪が分かり、このままじゃダメだと思い、自分の生き方が本当にずれている、的外れだということに気がつき、そしてどっかにこの人生を救ってくれる方がないのかと言って、この聖書と出会い、イエス・キリストを知り、そしてその方に私たちの人生を委ねようと決心する。そんなことが皆さん、私たちにできると思いますか？そんな信仰が私たちの中から湧いてくると思いますか？無理です。私たちが人生の中でこの御言葉と出会い、聖書と出会い、イエス・キリストと出会い、そしてそれを信じるに至るのは御霊なる神の働きなんです。だって不思議なことに、偉い学者さんでね、読解力がすごくある方がね、聖書読んだって信じませんよ。不思議なんだけど、この聖書っていうのは生きていて、私たち聖霊によってこの聖書によって信仰に導かれていくのですよ。ただ単なる本ではありません。生きています。そして聖霊はこの御言葉を通して私たちに呼びかけます。私たちの人生を導こうとします。そして信仰を持たせるのです。それはイエス様の初代の弟子たちも同じでしたね。イエス様についていく、一生懸命この方に従って世直しするんだ、この方に従ってこの国をもっと神様の栄光に満ちた国にするんだって頑張ってイエス様についていった弟子たちは、あのイエス・キリストの十字架の時にどうなりました？一番弟子だと誇っていたペテロでさえも、こんな人知らないって言ってね、三度も呪いをかけて誓いそうになったじゃないですか。でそれではっと気がついてね、そして大泣きして落ち込んで、でもそこから立ち直って弟子たちを励まして、もう一遍信仰に立て直されていくじゃないですか。そんな弟子たち、私たちと同じですよ。自分のことしか考えられないばかりか、イエス様の教えを十分理解していたとも思えない。ところが彼らがそのイエス様の復活の後、ペンテコステの日に聖霊を受けるとどうなりました？彼らは新しい人に変えられた。その時までわからなかったイエス様の教えが、その時まで信じられなかった人生の足場がイエス・キリストの御言葉にどんと乗って、そしてしっかりとその御言葉に立って大胆に宣教を始めるじゃないですか。イエス様こそ誠の救い主であり、よみがえって今も生きておられる。その弟子たちは私たちと同じです。彼らがその信仰に立ち返ったからこそ、この聖書、特に新約聖書は私たちのところに届いているんでしょう。そこに教会が生まれ、そして御言葉が全世界に広がり、そして今日本語の翻訳となって私たちのところに届いている。これら全てが聖霊による証です。私たちの心にイエス・キリストへの信仰が与えられ、そしてその信仰に従って人生を切り替え、そしてその人生が不思議な命の光を持って輝き、広がり、大きくされて今ここに届いている。聖霊が私たちイエス・キリストの弟子を通して証ししてくださるからこそ、福音は全世界に広がり、私たちもこの聖書を今手にしているのだ。これが聖霊による証です。それはまさに確かな聖霊の証なのです。この方によって私たちはイエス・キリストを正しく捉えることができます。この方によって私たちはイエス・キリストを正しく知ることができます。そして この聖書の御言葉によって私たち一人一人が生き成長し、そしてキリストの姿に近づけられていくのです。この地上にあっても。さあ2番目のポイントいきますよ。ちょっと長くなっちゃったね。人の証に勝る神の証。私たちはそういう人の証を持っています。ここで、9節をご覧ください。もし私たちが人間の証を受け入れるなら、神の証はそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証だからです、言われています。私たちは地上で人の証言を信じますよね。人が言ったことに私たちは結構簡単に信用します。最近はね、インターネットを流れてくる情報っていうのは本当かどうかなかなかわからないフェイクニュースみたいなものがいっぱいありますし、またそういうものを情報を操作しているんだなっていうのが今回のコロナとかね、オリンピックとかね、いろんなところでこう見えてきていて、うわーっていう感覚があります。でも私たちは基本人の言葉を信用します。人がそうなんだと証言したならばそれを受け入れるものです。でも私たちは神様の証を信じるだということです。その神様の証、それは私たちの心の中に与えられているんだということですね。十節をご覧ください。神の御子を信じる者は、この証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。クリスチャンが信仰に入るときに、私たちは、御子について証しされたその証しを自分の心の中に持つようになるんです。これは先ほどお話しした聖霊によって私たちはその証しを持つのです。時々不思議だと思いませんか。自分なぜ今クリスチャンやってんだろうって多分この日本で生まれた方はイエス・キリストについて聞いたこともない、まあそういう家庭環境の中でこう育ったことのない方が多いと思います。まあ恵まれている方はそういう、まあ、キリスト教のお家にこう育つっていうことがあったかもしれない。でもその中に育ったってかえって信仰を持つの難しかったりしますよね。クリスチャンホームの方ってある意味大変、キリスト教が家の宗教になっちゃってる時に、このイエス・キリストが自分自身、私にとっての救い主だっていうことを信じる決心がね、いつ決心したんだろうなとか、いつそう信じたんだろうなってよく分かんなくなっちゃって、その辺なんとなくボケーっとすることが多いんですよ。多くの方はノンクリスチャンだったからね。で、クリスチャンホームじゃないから。で、そういう中で、あることをきっかけとして御言葉と出会い、聖書と出会い、クリスチャンと出会ってこう信仰を持ったと思います。でもそれを聞いて、そうだ、それを信じてみようって決心して、で今信じてこうやって毎週毎週礼拝してるっていうね、考えたら不思議不思議なことなんですよ。でも信じてみると当たり前のことなんだと思いませんか。クリスチャンは自分がイエス・キリストを信じることについて疑っていません。なぜか。それは私たちの内側に聖霊の証があるからです。この方は確かに神の御子で、私の人生の救い主で、私に新しい永遠の命を与え、そして私の祈りは神様に届いていて、聖書を読むと御言葉がボコボコと飛び込んできて、でその御言葉に燃やされて、でああ大丈夫だって思えるこの世を超えた神の平安がキリストイエスにあって私たちの心を守ってくださるっていうのを体験できているからではないでしょうか。で、救われてるクリスチャンって不思議ですよね。ある意味ぶれない、ある意味動揺しにくい病気、死の問題、そして人生のいろんな出来事の中にあって神様を信じてるっていうことがどれほど恵まれてることであるか。この人生がこれだけでなく、 永遠の世界につながっているんだという、この世界観というかね、宇宙観というか、この歴史観というか、そういうものをごくごく普通に受け入れている私たちというのは、とてもとても恵まれていると思いませんか。私たちはそういうものを内側に持ってます。この証を自分の心の中に持っているんです。神を信じない人は持ってないんです。持ってないんですよ。持ってなかった時のことを忘れちゃってますが、持ってないんですよ。どれほど不安だと思いますか。どれほど心細いと思いますか。どれほど不確かな、いろんなものにしがみつかなきゃならない人生だと思いますか。私たちはそれらの中からこの証を持つものに変えられてしまっているのですよ、兄弟姉妹。でそれが永遠の命なんです。皆さん、永遠の命ってね、死んでも大丈夫とかね、それとか何かね、ずっと死んでもまだ生きてて、だって霊魂の不滅とかね、そういうのと関係ないですから。関係ないことはないけど、それが本体じゃないです。永遠の命とは、開けてみましょうかね。永遠の命っていうのは、イエス様を知ることなんですね。ヨハネの17章、ヨハネの福音書ね、ヨハネの福音書の17章を開けてみてください。そこでイエス様が十字架の前におっしゃってます。17章の2節。ヨハネの福音書17章2節。そこにこうあります。一節の後半から読みますね。イエス様の祈り。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。永遠の命っていうのは、神様を知ること、そしてイエス・キリストを知ること。この知るっていう言葉は、体験的に生き生きと知るっていう言葉が使われてるんですね。だから単なる知識として知るっていうよりも、その方と共に生きていくっていう感じの知り方です。例えば娘さんがね、お母さんのことをよく知ってるね、知ってます、そういう感覚の知り方です。お母さんのこと知ってますかって、身長何センチ、体重 何キロ、ね、そういうことじゃなくて、その方の人格をよく知ってる、そのような知り方で、唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですと、イエス・キリストが言ってる。だから永遠の命っていうのは、ただ単に霊魂が不滅とか、地上の命がずっと続くとか、そういう命じゃないんですよ。神様、要するに命の源である神様としっかりつながってるっていうことなんです。これとっても大事なことですよね。神様と切れてたら、生きてても死んでるようなもんでしょ本当の神様と本当のイエス様を知らないっていうのは、なんと死んでいる生き方でしょうか。永遠の命っていうのは全く新しいものなんです。私たちはもともとこの唯一の真の神である天の父とイエス・キリストを知らなかった。でも今はその方と知って、その方と交わり、その方と語り、その方と共に生きられるようになっている。これが永遠の命なんです。その結果として、後で永遠の命によみがえります。イエス・キリストと同じ復活の体をいただく体のよみがえりを私たちは体験します。でも今も その永遠の命を私たちは持ってるんです。今私たちはイエス・キリストと交わることができます。誠の神である、唯一の誠の神である父なる神を私たちは信仰を持って祈り礼拝し、そしてその方により頼んで生きているじゃありませんか。その方の愛を受け、その方の恵みの中で生かされているじゃありませんか。それが永遠の命なんです。あ、皆さんね、あのレコンフメスって言ったっけ、あの救われていない人たちも復活するんですよ。第二の死を味わうために復活するんですよ。ヨハネの黙示録そう書いてあるでしょ。私たちがこの地上を終わるのは第一の死です。でも私たちは地上にいる間だったら死を通過しないで空中に引き上げられます。たとえこの地上で死を味わうことがあっても、肉体を新しい肉体を与えられて復活体で復活します。でもそれは永遠の命を持った形で復活するんです。でもそうじゃない方々は復活するんです。誤解してる人多いけど、そういうの方々もちゃんと復活します。でも永遠の命に復活しません。第二の死を通るために復活させられちゃうんです。でしょ。私たちは神様の憐れみが大きいことを願う。そしてどうぞ福音を聞く機会のなかった方々にも、その第二の死を回避できるような道を神様が備えていらっしゃるとしゃってほしいと願う。でもそれは確かにあるんだと。第二の死というものはサタンに、そしてその神に反逆した御使いたちのために備えられており、そしてそこに放り込む、同じように第二の死を味わう人間がいるということが黙示録に出てきますから。ですから私たちはこの救いを、第二の死を味わわない復活に預かるために、私たちはこの地上で永遠の命を持っていることをさらに大きく輝かせていきたいと願うのです。私たちは永遠の命を持つものである。それをまず確認しようではありませんか。ヨハネはこの手紙で3番目に、私たちが永遠の命を持っているということを確認してほしいと言っています。11節戻りますね。第1ヨハネ5の11。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。イエス様を信仰を持って受け入れている人たちは命を持っている。そしてその方を持っていない者は命を持っていません、とここに言われています。私は神の御子を信じているあなた方に対してこれらのことを書いた。あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。誠にこの水と血と御霊によって明かしされた救い主、このイエス・キリストを信じている人たちは永遠の命を持っています。持っているかどうか分かんないっていう方はちゃんと信じた方がいいです。なんとなくクリスチャンになっているような気がして教会に来ている 方で、その確信がない方は早く確信持った方がいいです。 そして確信を持てるようにと祈った方がいいです。なぜなら持っている人は当たり前に信じているからですよ。証があるから信じています。聖霊の証が内側にあるから私たちは本気で信じています。なぜかわからないけれども信じています。 ある程度御言葉をによって信じてますけれども、でも今信じている自分を不思議に思います。でも持ってない方は持ってません。永遠の命を、この方を、この御子を持つ者が命を持つのだと聖書は明確に言っています。なので私たちも明確に言わなければならない。この御子を持たなければ永遠の命を持つことはありません。どうかこの永遠の命を持つことを一人でも多くの方々が 体験しますように、そしてその命を持っていることを私たちがさらに大きく喜んで、そのことを確信を持って人々に述べ伝えていけるものとされたいと思います。この方こそ誠の神であり、誠の人、水と血と御霊によって明かしされた唯一の救い主イエス・キリストである、そのことを私たちは大胆にこの世にあって証ししようではありませんか。お祈りします。天の父よ、あなたは私たちにイエス・キリストをくださいました。イエスこそ誠の神であり誠の人、あなたの唯一の一人子イエス・キリストです。私たちはその証を心の中に持ち、そしてその証をこの世にあって大胆に述べ伝えたいと思っております。どうぞ私たちのうちのその証を聖霊が強くしてくださるように、初代の教会のクリスチャンたちのように私たちをどうぞあなたがその聖霊の力によって満たしてお持ちください。そして聖霊の力が私たちから流れあふれ、あなたの愛が私たちを満たしあふれ流れて、どうぞ周りの人たちにこのイエス・キリストの御名を伝えていく、その豊かな流れとなりますようにお願いいたします。感謝もて御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。501番歌います。主が私たちをの手を取って導き、その強い手によって私たちが支えられ、いよいよイエス・キリストを証しできますように。
主が導きの手を述べたまえ、名がそばにある、この身は優しい。主よ、主よ、名が強き手に導きたまえ、かよわきわれを。主の導きをただ頼みとす、時鳥川に差をさすわれは。主よ、主よ、名が強き手に導きたまえ、か弱き我を。嵐の中も など恐るべき、主は涙をば吹き去りたまま。主よ、主よ、名が強き手に導きたまえ、かよわきわれを。夜明け渡り
主の手にしっかりとつかまりながら、この地上弱くあっても主にあって強く大胆に歩んでいかれますように、どうぞ心から願います。それでは、礼拝の献金をしますが、献金は主に、人生を委ねる、そして感謝を捧げる、そのような思いを込めて捧げられるものです。強制ありませんので、おのおの自由な心で主の前に私たちの心を捧げてまいりましょう。お願いします。奉献のお祈りをいたします。愛する天の父よ、この捧げ物は私たち自身です。私たちの心としてこれをあなたにお捧げいたしました。どうぞ捧げられたものをあなたが祝福し清めて、あなたの御用のためにお持ちください。あなたにより頼むこの民が一人一人いよいよあなたと親しく交わり、あなたをよく知り、そしてあなたの愛満ちたイエス・キリストを深く知ることができますように、どうぞ助けてください。新しい1週間が始まりました。どうぞ1週間の歩みをあなたが導き、私たちをその弱さの中にあっても強くして、あなたの御心にかなう歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。私たちが永遠の命に満たされ、いつもあなたに深い交わりを持っていかれるように、どうぞ助けてください。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。それでは、共に主の祈りをお祈りします。主の祈りの言葉は、修法に出てまいります。これはイエス様が私たちにこのように祈りなさいと教えていかれた私たちの祈りの模範であります。それでは共に祈りましょう。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
包み込みたまの御御神に常しえ変わらず御栄えあれ御栄えあれアーメン。
祝祷いたします。仰ぎ小稲川区は我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉にもう一度思いを止め、また祈るひとときとなりますように、よろしくお願いします。